お祈りいつもありがとうございました。また新しい年を迎えて表面的な動きがない中で、まあ、私も年賀状をたくさんもらうんですけども、その中でも、どうなってるんですかとかいうことをたくさん、書いてありまして、心苦しい、まあ、悔しい思いをしているところですけれども、まあ、しかし膠着状態の中で戦いは続いているというふうに申し上げていて、そのことについての考え判断は私は今もう変えていないんですね。ある人にですね、頂上は見えてきたけど越すべき山が2つあるという言い方をしたら、山と言ったら自分で越えられるんだから、それはちょっと表現がおかしいんじゃないかと言われましてですね、考えてるんですけど、頂上は近づいてきたけど、倒すべき敵が2つあるとかっていうことなのかなと、相手もあることですから、というふうに変えようかなとちょっと思ってるんですけど、いろいろと批評する人が多くてですね、年末に2つのことがありました。1つは共同通信という通信社が、12月の26日に、拉致問題について1つの報道をしたんですね。で、東京の大手のテレビ局とかあと大新聞は報道しなかったの、その共同の記事を使わなかったのであんまりご覧になってないかもしれませんけれども、地方の新聞は一面トップで使ったりした記事なんですけども、それは田中稔さんという認定被害者の人と、それから金田さんという、特定失踪者の人、金田さんは在日朝鮮人ですね、日本国籍じゃないんですけども、が、生存しているという情報が日本政府に北朝鮮から届いていたけれども、それを政府が封印したと。そしてその封印するのに安倍総理も了承していたという記事なんですね。で、まあ、しかしそのことについて確認ができなかったので他の新聞社は一切書かなかったというのがまず前提、ですけれども、共同通信がこう田中さんと金田さんについて書くのは実は5回目で、2018年3月に最初に書いているんですね。だから今回の記事はある面でニュースではないんですね。もう過去に書いたことを書いてるんですけども、新しい部分は何かというと、公開しないことを安倍総理が了承していたという、そこの部分だけが新しいのでありますけれども、私はそれに対してちょっと批評する、あるいは批判する文章を書いて、ネットでも流したし、今月刊誌にその原稿を書いているのですけれども、密室の中で北朝鮮といろんな交渉があるわけですね。で、その中で誰が生きているという方向の話を北朝鮮がしたとしても、それが本当かどうかわからないわけですし、北朝鮮が本当に生きているという調査結果が出たんなら、日本が隠しても北朝鮮が公表してしまったら、もうそれで終わりなんですね。隠すことはできないわけです。北朝鮮が公式に通報してきたなら、北朝鮮側から記者会見して出てきたということになるわけですね。じゃあ北朝鮮はなぜそれをしないのかというと、見返りが欲しいからなんです。で、日本側としては2人だけ返すから見返りをくれと言われたときに、あるいはその2人も平壌で幸せに暮らしてくるから買いたくないと言ってるという情報なんですけども、それでもう制裁を解除して、国交正常化をしてほしいと言われたら、その情報を確認するということじゃなくて、日本の原則は全被害者を返してくれることだとその席の中で言うと思うんですね。それでも北朝鮮が返したいんだと2人だけ出てきたんだと発表すれば、隠蔽することはできないのですけれども、北朝鮮がこの情報を公表していない、そういう中で不確実な情報が密室の中で出たとしても、それだけで、何かをこちらが条件を緩めたりすることはできないと繰り返し言ってますけれども、2002年に失敗したのは全員ということにこだわらないで、5人は返してもらったけど8人死亡と言われたらそこで確認もしないで死亡と言って帰ってきてしまったからなんですね。だから17年以上めぐみさんたちを取り戻すことができないでいたわけで、あの時が北朝鮮が拉致を認めた時ですから、 一番条件をつけやすかったのに、これでいいですと言って回避してしまったので、今回もまた2人なら2人ということでいいです、制裁を緩めます、支援を しますということになったら、もう次の人たちはまたあと17年とかかかるかということになってしまうので、我々は政府に全被害者の一括帰国だと、認定の有無に関わらず全員だと言っていて、政府もそうだと言っているわけですけれども、そういう中で2人だけの情報を安倍総理が隠蔽したという記事が出てきていることは、まあいろんなことが考えられるんですが、で、北朝鮮は米朝協議の後日朝を進めるという方針を決めているのは間違いないです。それはさまざまな情報からそのことが確認できているんですけども、しかし日朝協議をするつもりはあるんです。お金が欲しいんです。ただお金を取るときに、多分1人とか2人だけの情報を出して、その人たちが記者会見させたりして、それ以外の人については継続して調査をしますと、日朝合同調査委員会を作りましょうと、合同調査委員会の調査と国交正常化交渉と並行してやりましょうとかいうことの準備を、もう2年ぐらい前からしてるんですね。過去の、共同通信のこの類の記事は5回目だと言いましたけども、過去の4回の記事を見てもちょうど、そのうち、3回は最初のシンガポールでトランプ大統領と金正恩委員長が会う前に出てる、物事が進むかもしれないと言って、進んだらこれで進もう、一つ私の言う一つ目の山が動いたら二つ目の山のところで何人かだけ返すということで準備をしようという人たちがいるということですね。そして最後の四つ目はハノイの時に出てるわけです。2回目の米朝首脳会談の時に出てる、準備をしようという人たちがいて意図的にリークしてるんですね。で、誰が重複したかと書いてある、共同通信の記事に書いてあるかというと、5本とも全部日本政府関係者と書いてあって、日本政府の中にそういうことを考えている人がいるのかと疑わざるを得ない。だから拉致問題の解決の定義が問題になると繰り返し申し上げてきましたけれども、解決をしなくちゃいけないっていうのはもう誰もみんな言うんですね。ちょっと、2002年までは拉致問題がないという人たちが多かったんですけど、今はあると言ってるんですけども、解決はしなくちゃいけないと。しかしその解決というのは8人は死亡を日本が納得して、それ以外の人を何人か返してもらって、しかし納得できないなら合同調査委員会で調べればいいじゃないかということを考えている人が北朝鮮の中にも日本の中にもいるということです。だから、まあ、2つ目の山と私は言ったけど、2つ目の敵かもしれませんけどが あるということで、ここまでは来ましたけれども、そう楽観できる状況ではないと、そのことがよくわかる記事が12月に1本出ました。しかしそういうことを、記事が出るということ自体は日朝に備えているということですから、向こうも米朝が動いたら日朝をやると、1人か2人の情報だけで日本から1兆円とも言われる大規模な経済協力を取って制裁を解除させたいと願っている人たちが日本の中にも北朝鮮にもいるということです。2つ目の大きな出来事は、クリスマスの後も北朝鮮予告したミサイルの発射や核実験はできませんでした。しかしその代わりに、12月28日から4日間党の中央委員会総会を開きました。党の中央委員と広報委員合わせて200数十人なんですけれども、それ以外に、地方の党の幹部や行政機関の幹部、軍の幹部、共同農場の幹部など合わせて1000人以上を集めて4日間会議をしました。そこで、金正恩委員長が7時間演説しました。でその演説を、全文はまだ公開されてないんですが、演説に関する報道というものがあって、それを、読んでみますとですね、大変な難局に今あるというふうに自分で認めてるんですね。その演説のタイトル自体も、我々の前進を妨げるあらゆる難関を正面突破によって切り抜けていこう、難関があると言ってるんです。 南韓とか南極とかっていう言葉が13回出てきます。そしてその難関の原因は何かというと制裁だと言ってるんです。制裁という言葉も11回出てきます。でアメリカと国際社会が制裁をかけてると、それが強まっていると、難関がある、難局があると言ってるんですね。でもアメリカとはトランプ大統領は2回金正恩委員長に会って制裁をかけている理由を明確にしてるわけですね。核ミサイルをやめなさいと。そして日本と国交正常化して資金をもらいたいなら安倍総理と会って拉致問題を解決しなさいと言ってるわけですけども、その難関を突破する、彼は正面突破すると言ってるんですけど、そのやり方として核ミサイルを捨てるとは言わないで維持すると言いました。制裁解除などに縛られてアメリカに何らかの期待を立て躊躇する必要はないと。朝鮮半島の非核は永遠にありえないと。アメリカの核の威嚇を制圧し、我々の長期的安全を保障できる強力な核抑止力のを堅持するであろうというふうに明確に言いました。じゃあ南極をどうやって正面突破するのか、自力で突破しなさいと言っています。自力という言葉がですね27回出てきます。自力構成、自力不況、自力繁栄、自力強化、自給自足、自強とかっていう、そういう単語が27回出てきまして、それどういうことかというと、全国から中央委員だけじゃなくて地方の幹部も集めてるんですよね。中央政府も中央の党も助けないと、自分たちが食べていけと。それが自力構成。これからアメリカの制裁が続いて困難が続くと、長期化するとも言ってます。制裁の理由である核ミサイルを維持し続けると、譲歩しないと。だから制裁は続くと。それについて自力で自分たちで解決しろと。そして節約をしろとかですね、節電をしろとか、そういうこといっぱい書いてあります。余力、余った力です。余力を見つけろとかですね。でももうないんです、そんなのね。特に経済制裁の結果、繰り返し言ってますけれども、北朝鮮の輸出の9割が今遮断されているんです。2016年に北朝鮮は28億ドル輸出していましたけれども、2017年に制裁がかかったから、それ経過措置ですから、2018年だと完全に制裁がかかった。18年の輸出は3億ドルだけです。19年、去年も約3億ドルです。ですから25億ドルずつ2回50億ドル分の輸出ができなかったんです。それに加えて去年の年末で全世界にいる約15万から10万、これ正確な統計はないんですけども、の海外にいる労働者が帰らなきゃならないと言って、一部は弁法で観光ビザに変えたりして残ってますけど、大多数は帰りました。その労働者の賃金の9割以上をピンハネして年間5億ドルから10億ドル稼いでたんです。それもなくなった。外貨がどんどん減ってる。で今一番苦しいのは人民も苦しいですけど、人民はもう90年代に300万人餓死した後、自分たちの才覚でそれこそ自力で食べる方法を持ってるんです。党にたわらないで山の中に入って斜面で畑を作ってトウモロコシを作ったり、ジャガイモを作ったり、それを元に、闇の商売をやったり、まあ泥棒したり売春したり、もう中国にいる親戚に助けてもらったり、何らかのそういうものがある人だけが生き残ったわけです。それが全体の 85% で 15% 死んだんです。で今困ってるのはその大飢饉の中、90年代後半でも配給をもらってた人です。その人たちの配給が悪くなってる。長谷家さんたちも苦難の行軍時代どうでしたかって聞いたら、あの食べ物はあったんですよ、肉は食べてたというんですけれども、今またそういうことになってくると、そういうあった人たちが苦しくなってますから、めぐみさんたちのもう普通の人の生活水準は全然いいんですけども、そのいい人たちが今悪くなり始めてるってことになると少し心配はあります。 で、まあ、電気を節電しようとか書いてあるんですけど、そもそももうピョンでも今大規模な停電が起きてるんですね。それからですね、我が国の医療水準は世界最高で世界が羨む、これをもっと強化しなくちゃいけないって言ってるんですけど、最近北朝鮮に行ってきた中国人がですね、北朝鮮の機関で夕食をごちそうになったと、まあ、北では犬の肉がごちそうなんで犬の肉をごちそうになったそうですが、すごい下痢になってしまって、北の病院に入院したら隣の部屋から叫び声が聞こえてくると、なんだって言ったら、盲腸の手術をするのに麻酔がなくて手足縛ってそのままで薬がないんです。でリンゲル注射を下痢してしまったって言うんですけど、リンゲルが入ってるのはサイダーの瓶に入ってて、怖くなってやめてくれと言ってしてもらえなかったと言って、ただ無料治療と言ってますけれども、薬がないわけです。やめ市で自分で薬買ってこなくちゃ治療できない。そういうものについて自力でやれと今言い放ってると、地方の幹部たちも集めてそうやって言ってると。でこれがどこまで続くのか。で特にですね、去年の2月にハノイに金正恩氏が行く前は、いや核を持ったからアメリカは我々に譲歩してくるんだと、我が国を核保有国と認めて制裁が緩むんだという宣伝を大々的に国内でやったんです。みんな学習したんですね。普通は最高指導者の外国訪問は終わった後発表するんです。成功したということを担保してからですね。だけどあの時は出発の時から発表してたわけです。絶対成功するというふうに国内に宣伝して失敗してしまった。だから金正恩は核を持ったら解決すると言ってたのに、結局何も解決しないじゃないかと、核を捨てないと言ってるけど、その結果俺たちがまた自力更生だと言って苦しい生活が続くのかと、嘘つきだという声がずっと広まっていると。それに対して金正恩氏の7時間の演説の中で、社会全国全社会の中に反社会主義的傾向、非社会主義傾向が蔓延していると、道徳が緩んでいると、それを徹底的に取り締まるということも書かれてあるんです。だから不満を言う人は取り締まりますよと、助けはしないけれども取り締まりは強化するとという演説をして1月1日の新年の辞はなしになりました。で矛盾が、経済制裁の結果内部の矛盾が大変高まっていることは間違いないのですが、金正恩氏が頭を下げて核ミサイルをやめますという方向の決断をまだしていないと。でも追い込まれていることは間違いないということが、この演説を読んでも南極だとかっていうことを繰り返し言ってる、制裁は続くと言ってるということからもよくわかる。もう平和協定とか韓国との何とかするとか一切書いてないんです。それに南極を正面突破する、そのためには自力構成だと、悪いのはアメリカだと、アメリカに譲歩しないと繰り返し言ってます。だから睨み合いが続いていて、そこで金正恩氏が、いやトランプの言う通り核ミサイルを放棄せざるを得ないというところまで来るのか、まあ、過去にカダフィ大佐、リビアのカダフィ大佐はそういう決断をしたわけですよね。まあ、そうしたら殺されたというふうに北朝鮮は言ってるわけですけども、カダフィ大佐は殺されたのは国内の民主化運動で殺されたので、核を持ってても国内のデモに核なんか使えませんから、それ関係ないはずなんですけども、まあ、そういう選択肢がありましたし、イラクは大量破壊兵器を毒ガスは持ってたわけですけども、まあ、戦争でアメリカに爆撃されて政権が倒れたということがありました。で今のイランとの間でも緊張が高まっていますけれども、ピンポイントでどっかにいる指導者を殺すことができる力をアメリカが持っているということが今回示されたわけで、金正恩氏も大変それについては脅威を覚えていて、車で移動するときですね、自分の乗る一番いいベンツに乗らないで別の幹部を乗せて自分は別の車で移動しているという情報がありますけれども、まあ、だから今核問題、そして拉致問題も含めて北朝鮮に制裁で強い圧力をかけた内部が 矛盾が高まっていると。しかし金正恩氏は核を捨てないという宣言をしたと。国内に向けて頼ろうと。しかし助けないとも言った。自力で頼ろうと。と言い放って、しかし反対する人間は粛清するとも言っていると。いう、まあ、独裁政権の末期のような状況に、なってきています。だからこそこちらが簡単に拉致問題が進展しないから進展した方がいいと、2人だけ返してくれればいいですよって言えば北朝鮮と交渉は始まると思います。合同調査委員会飲みますよと言ったら向こうはそれに軟着陸させたいんですから。でも核ミサイルも全部やめて被害者も一括で全員返しなさいと、そうした後にちゃんと制裁を緩めて支援をしますよという今の姿勢を緩めたら、緩んだところに彼らはつけ込んでくると。緩めないと膠着状態が続くと思います。しかし見せかけの進展を求めて緩めてしまったら全員を助けることはできなくなって2002年と同じように何人かだけで終わってしまうかもしれない。そういう厳しい膠着状態の中にあるというのが私の、見立てで、まあそういう中で安倍総理をはじめ担当者の人たちが正しい判断を下すことができるように金正恩氏が国内の人たちの苦しみを考えたらば出口があるのですから。安倍政権もトランプ政権も倒す、政権を倒すと言っていないので、核兵器をやめなさいと言ってるわけですから、そこ、その出口に出てくる決断をすれば国内の人間の経済状態を上げることもできるわけですけど、まあ、その決断をまだしていない、というのが現状で、早くそういう正しい決断をすることができるように、またこちら側でその誤った一部だけ放棄すれば一部だけ制裁が緩むというような誤ったメッセージを送らないように、指導者が正しく決断できるようにというふうに祈っていきたいと思います。ありがとうございました。